本日与えられております聖書の箇所を読みいたします。マタイの福音書5章の6節です。新約聖書の6ページにあります。マタイの福音書5章6節、短い箇所ですので2回お読みいたします。マタイの福音書5章の6節、義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。もう一度お読みいたします。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。以上の箇所から、義に飢え渇く者は幸いですと題して清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。梅雨に入るかなというところで、少し過ごしにくい日々でありますけれども、互いのためにまた祈り、また備えてまいりたいと思います。私もすいません、聞きにくくてすいません。朝からなんかくしゃみが出たりして、いただいているあのスプレーなんかをして急遽したんですけれども、間に合わなかったみたいですけれども、すいません。今日はマタイの福音書の5章の6節です。義に飢え渇く者は幸いですという言葉ですけれども、イエス・キリストがそのように言われたわけですけれども、そのじゃあ義って一体どういうことなんだろうか、あるいは義に飢え渇くってどういう意味なんだろうか、まあ、そんなことも改めて考えさせられます。まず今日のところで一つは、この義にかけるものということがあります。義に飢え渇くとありますから、ですからそこには当然義に欠けているそのものがあるということになります。でもじゃあ義って一体どういうことなんだろうかとなるわけですが、まあ、義とは当然正しいことであるということはもちろんできます。でもその正しさはじゃあどういうことなのかなともなってまいります。まあ、考えれば正しさというのは、まあ、分かるようでやはり分かりにくい、明確であるようでも、まあ、明確でもない、非常にこの曖昧で時には移り変わりやすい、そんなふうに見えることもあります。学問の世界でも、これは絶対に正しいと言われる理論でも、一夜明ければ誤りとされることもあります。あるいは世の道徳的なこと、あるいは倫理的なことの正しさも、時の流れの中で激しく変わることもあります。これが絶対に正しいと言われる基準も失われて、時にはあれも、またこれも正しいとされたりして、じゃあその中で、じゃあどれが正しいのかとなってしまうこともあります。教会のあり方でもそんなことがありました。戦後の教会においては本当に今日とかなり違っている面もあるわけですけれども、まあ、例えば賛美一つとってもですね、そうであって賛美歌もあれば、あるいはワーシップソングもある、あるいは70年代であれば友よ歌おうの賛美の、そういった時代もありました。様々でした。そういう中である人々は、教会の賛美はこれだけだ、あるいは教会のこの伴奏はこれだけだと言ったり、でもある人々はいや、いろいろあっても良いと言ったりもしますし、それこそ時には迷うこともあるわけです。まあ考えれば、この人の基準の正しさ、あるいは慣習というのは絶対的なものではないということも知らされます。教会においてもそうですが、確かに戦後の教会においてはそれこそテレビを見ることやら、あるいは喫茶店に入ることもそれは罪であると言われたり、そんなことも確かにありました。まあそうなると正しさでどうなのかとなってくるわけですが、でもこのイエス・キリストの言われる義、聖書に言う正しさは何なのかとなるわけですが、それは全知全能の神、誠の清い神、義なる神における正しさ、 神の前における正しさ、神の基準にかなった正しさ、また神の御心にかなった正しさでもあるわけです。人の前での正しさではなくて、神の前における神の正しさということにもなっていきます。まあ、そのようになりますと、じゃあ人は義に欠けるものであり、決して完全な正しいものではないということを知らされます。例えば10の部分があり、その9つは正しく守ったとしても、一つの部分が欠けてしまうと、それは誠の意味での十分な正しさとはならないわけです。ネックレスにも例えられますけれども、もしそのネックレスの一部が切れてしまったなら、すべてが落ちてしまって働きをなさない。神の命じるすべてのことを守ってこそ、初めて義なる人と言えるとなります。自分では自分は正しいものであると自負していても、この神の光に照らすならば、とても正しいとは言えないわけです。私たちはどんなにうぬぼれていても、やはり義に欠けるものであるということを知らされます。人々の前では、作ろうことができたとしても、神の前ではそうはいかないわけです。私の高校の頃の、教会に行った頃の牧師が、こんな例えをしばしば話されていました。それはその牧師の子供、小さい子供であったわけですが、その小さい男の子がお団子を持ってきてくれたわけですね。そして、お父さんこれ食べてと言うわけです。ですが、そのお団子はですね、その子供の、汚れた手で差し出されたものだったというわけです。汚れですから、お団子もまた少し汚れていたわけですね。そしてその牧師が言われるわけですが、私たちの正しいということ、私たちの正しい行いも、こんなものでしかないのかなと感じたというわけですね。確かにそうでもあるわけです。私たちは神の目に見られるならば、やはり完全なものではなく、義に欠けたものであるということを知らされます。そして次には、義に飢え渇くものとあります。義に飢え渇くものは幸いですというわけですが、義に飢え渇く。私たちは様々な意味で自己満足に陥りやすいところがあります。例えば自分はどうせこの程度のものだからと思って、これでいいんだとなってですね、もう求めることさえもしなくなることもあります。信仰や、あるいは信仰生活においても、そのようなことがあります。自分はどうせこの程度の信仰しかない。そして、そこでもう満足してしまうこともあります。でもそれは神の力を信じていないことでもあり、成長させてくださる神、その神を信頼していないことにもなっていくわけです。聖書には、神に育てられて成長していく、あるいは成長させてくださる神という言葉があります。人は成長させられるわけですから、その神に信頼していかなきゃならないわけですが、でもどうせ自分はこの程度だと言ってですね、そこで満足し、とどまってしまうこともあります。かと思うと自分の足らなさとか、あるいは欠けている部分、それに全く気づかないで自己満足に陥っている場合もあります。自分はもうこれで十分である。もう自分は十分正しいものであると思い込んでしまって、そして自分はこれで完成したとまではなくても十分だと思ってしまい、満足してしまうこともあります。聖書にはそのような自己満足に陥っている人と、反対に自分の足らなさ、それを自覚して神に救いを求める人の姿があります。今開きませんが、ルカの福音書の18章にそのことが記されています。そこでは二人の人が礼拝のために神殿にやってきました。一人はパリサイ派の人と呼ばれて、 宗教的にも熱心な人、宗教家でもありました。彼は神殿において神に祈るわけです。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度の断食をし、自分が得ているすべてのものの中から十分の一を捧げております。というわけです。このパリサイ人は、自分は断食もしている。献金も捧げ物においても十分にしている。また罪を犯していないものである。それこそ神の前に全く落ち度のない正しいものであると自認し、そう信じ祈っていたわけです。ですが彼の心は高ぶり、高慢であり、自分の行いを誇り、自分を正しいものとこうしていたわけです。そして自分の不十分さ、あるいは欠けていることに全く気づいていないということでした。まあ、そこにはへりくだった謙遜な心がなかった、欠けていたわけです。まあ、それな危険は私たちももちろんあります。自分は礼拝も正しく守っている。献金もしている。祈りもしている。奉仕もしている。そして信じている。自分は正しいとして自己満足に陥ってしまうこともあります。でも、そのように自分を高くする者は低くされると厳しく言われています。もちろんだからといって、礼拝を捧げなくてもよいとか、奉仕しなくてもよいとか、あるいは捧げ物をしなくてもよいということでは決してないわけです。神から恵みを受けた者として、その恵みを感謝して神に捧げることは大切なことであり、そのようななすべきことはなさないでいるならば、祝福もまた失うことにもなります。このパリサイ派の人もいました。ですがもう一人の人がいました。彼の祈りの中にも出てきた主税人です。その神殿にこのパリサイ人とこの主税人がいたわけですね。で、この主税人はその仕事柄もあり、当時は人々から見下され、人々から彼らは神から遠いものと見られていたわけです。汚い仕事をしている。そんなものに見られていました。そして彼もまた自分でも自分の足らなさ、神の前における自分の足らなさを自覚していました。そして彼は遠く離れたところにいて、自分の足らなさ、欠けを知るゆえに、目を天に向けようともしないで、悲しみ、自分の胸を叩いて祈ったというわけです。それは、神様、罪人の私を憐れんでください。神様、罪人の私を憐れんでくださいという祈りでした。彼は自分がいかに、義から離れたものであるのか、いかに罪深いものであるかということを知っていました。だからこそこのように祈ったわけです。まさに彼はパリサイ派の人々と違い、義に飢え渇くそのような人でした。じゃあ私たちはどうだろうかとなります。問われます。このパリサイ派の人のように、自分の判断で自分は義なるもの、自分は正しいものであるとする。そして自分の欠けていることについて、足らないことについて気づかないで満足しているものであるだろうか。それともこの主税人のように、自分の足らなさや自分の罪を自覚し、神に祈り、また義に植え替えているだろうかと問われます。そして三つ目には、幸いですとあります。義に飢え渇く人は幸いです。そしてキリストが言われるのは、幸いですというわけです。義に飢え渇く者は幸いである。自分の足らなさを知り、義に程遠いものであることを知り、またそのことで飢え渇く者は幸いだ。まあ、この言葉は私たちにとって、慰めに満ちた言葉でもあるかと思います。この言葉はですね、完全な義に至っている人、十分な義に満ちた人は幸いであるとは言ってはいないわけですね。 信仰者として人として完全な人は幸いである、まあ、そんなことは言っていないわけです。反対にその義は正しさは不十分である。でもその中で義に植えかわいている人が幸いだというわけです。まあ、人は誰しも完全ではないわけです。もし完全な人は幸いであると言われたら、誰もそんな幸いではなくなってしまいます。まあ、クリスチャンの良さは自分の罪を自覚していることだとなりますけれども、あの修善人のように自分の罪深さあるいは惨めさを自覚していることであるわけです。だからこそ罪を悔い改め信仰に至るわけです。そしてより高いところを求めてもいきます。さらに欠けたところに気づいて高値を目指しているわけです。そして義にさらに植え替えているわけです。イエス・キリストがあのパリサイ人と修善人のことで言われたことがあります。最後にこう言われたわけですが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされますとあります。義と認められ家に帰ったのはパリサイ人ではなくこの人、この罪人の人である、修善人であるというわけです。まあそのように義に上乾く者、本当にその人は幸いである。そしてさらにここでは満ち足りるとあります。義に上乾く人は満ち足りる、その人は満ち足りるからですとあります。この満ち足りるという言葉は、この例えば上乾いている人が満たされることでした。灼熱の暑さの中では乾いていると本当に一口の水でも良いからと求めます。それに対して一口の水はなく十分に与えるというわけです。あるいは飢饉の中で植えたものが一粒のお米でも良いからと求めるわけですが、それに対してですね、それこそお腹いっぱいの食事を与えると約束したようなものであるわけです。そのように義に対して正しいことに対して飢え渇き求める人には神が確かに十分な義、十分な正しさを与えると言います。聖書では義人、義と認めるという言葉がありますが、本当にそのように罪人が信仰により救われて与えられる義、罪許されて与えられる義、その義があります。神の前での義を自分の力で得るということはできないわけです。神が与えてくださる、信仰の家に与えてくださる神の義、義人ということがあります。それとともに信仰により救われた者として、さらにキリストに似た者と、正しい者、清い者と変えられていくということがあります。聖書はこのように言いますが、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて神の栄光と誉れが表されますように。義に上乾き、そしてそのような人はさらに義なるもの、神に、キリストに似たものと作り変えられていくというわけです。それは義人とともに聖化、清く、まあ変えられる、清く化けるという字ですが、成果されていくということでした。もちろん自分にはとてもそんな義はない、正しさはないとなるわけですが、でも信仰者は与えられている聖霊なる神によって日々新しくされ、日々キリストに似たものと変えられていくわけです。生涯かけてのものであるわけです。神の前に義と認められることは一度だけであるわけですが、一度認められればそれでよいわけですが、この聖化、清く変えられていくということは生涯かけてのものであるわけです。例えば小さな子供が日々成長していきます。大きくなっていきます。それこそ10年ぶりに子供たちに出会うと、その成長に驚かされることがあります。 それと同じようにクリスチャンたちもクリスチャンの成長があり、日々に成長していく、成長していかなければならないし、聖霊によってそれは変えられていくわけです。そしてやがてキリストが再臨されるその時には栄光のものとして変えられていく、その日を目指しているわけです。聖書でも私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることを知っています。キリストのありのままを見るからですとあります。イエス・キリストが再臨されるその時には私たちは完成されたものとなる。これは栄華、栄光の栄に化けるで栄華という言葉で表現されます。ですからクリスチャンたちは信仰を持って救われた時に神の前に義とされる義人があり、そして生涯かけて記憶されていく聖華があり、やがてキリストが再臨された時には栄光のものに変えられる栄華がある。まあ救いという時にはそのような三つの要素が当然そこに含まれているわけです。義に上乾くもの、そのものにはそのような栄光が与えられるということでした。まあこうして私たちは自分が神の前には決して完全な義なるものではなく、正しいものでもない、そのことを知らされます。そしてあのパリサイ派の人々のようではなくですね、あの修善人のように本当に義に植え乾く、そのようなものである、そのことが求められています。その時神によって満たされて、本当に幸いなものとなる、そのことの約束があります。義に植え乾くものは幸いです。その人は満ち足りるとあります。という、そのように私たちに義に対する植え乾きがあるのかどうか、そのことをもう一度振り返る、そんな御言葉でもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちはともすれば自分に満足し、本当に自分を人柄のものと思い、またはクリスチャンとしても立派なものであると勘違いすることもあります。けどそうではなくて、私たちは神の目から見るならば義に欠けたものであり、足らないものであることも言います。本当にその中で義に植え乾きという義を求めて、本当に歩み、あなたから本当に幸いなものと言われる、そのようなものとしてくださいますように、心からお願いをいたします。神様、今週も私たちはそれぞれ、使わされた職場や家庭や学び合いと出てまいります。その中にあって、人との触れ合いの中で自分の足らなさも知らされたり、自分が義なるものないことを知らされることもあります。その中にあって、どうぞなお、植え替え気を持って、あなたにあって変えられていくことができますよ。どうぞ導いてください。お一人一人とともに、あなたが豊かにあります、いてくださり、祝福を持って存んでくださりをお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。